そこアニ増刊号。
今僕は何をしてるの、一体どこに立ってるの、何もかもわからなくなって、少しだけ立ち止まる。
今回は3巻がいよいよ発売になります。俺のクラスにハリフはいないより、著者の新井照さん、2巻で登場した月島莉子のモデルとなった声優の本田真理子さんにお越しいただきました。お二人とも今回よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
著者の新井です。今日もよろしくお願いします。
2回目ということで、
2回目ということで、
はい、先行ら合わせと、
まあ、もう3回目、
ベテラン
ベテランだね
もう慣れたもんですから、
照れてるじゃないですか
ということで、はい、実は月島莉子のモデルだったらしい声優の本田真理子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
これ
出すからねみたいな話あったんですか。
いいですか、いいですよっていうのあったんですか。これは一言言いたい、
はい、いきなり来たわ。
いや一言どころではない。なんだこれは、どういうことですか。
いやいや、ちゃんと許可もらったし。
いや、あのですね、はい、確かに実を言うと、あの本田さんって言って、ちょっと本田さんを今度の作品の何かでモデルにしたいなっていうのがあるんだけど、どう思うって言われて、あ、いや全然、え、どんな感じですかって、あ、なんか髪型とか雰囲気とかそういうのなんかモデルにしようかなって思ってて、あ、
あれ、
あって、あ、わかりましたって、あ、じゃあなんか絵できたら 見たいですって言ったんですよ。
はい、
それが最初でした。そしたら黒髪の、はい、その頃私すごく髪が
長かったんです。
長かったんで、その長い髪のイメージの綺麗な感じの女の子を描いてくださって、こんなありがとうございますって言ったのが最後の思い出です。
え、発売されてからあの内容を知ったんですか。
ここはもう本当に事前に誰にも読ませてない。
え、じゃあ、新井さんと担当さんの間だけでみたいな。
そう。まあ、谷川先生とかはもちろん読んでらっしゃ
います。あれ、結構パンチが効いたキャラだった。
そうですね。まあ、多分大丈夫かなと思った
ら。え、普段あんな感じなんですか。叩かないの。
ちゃうわー。
マイク乗ってるから。
ちゃうわー。
まあ、そんな、フィクションですよ。
フィクション。笑ってるじゃない。
なんで不明声なんですか。
いやだって、いやだから本当に私は雰囲気とか、はい、なんかそういう感じだけだと思っていたんですよね。
モデルですからね。
そうそうそう。で、まあ、新井さんは、な、まあ、もしかしたらなんかそういう声優ってイメージにするからみたいなことを言ってたから、あ、そこぐらいまでなのかなと。まさかの、なんか生徒会の一存とか言ってますかね。
一押し決まって
る。タイトルはもう結構言ってますから
ね。他のやつもね。
ペトペトさんの主人公とか言ってますからね。
なんかあからさまな本田真理子感が出過ぎなんですけども。
大丈夫です、大丈夫です。
いや大丈夫じゃない、大丈夫じゃないよ。
本人じゃない、
新井さんなんだ。
みんなの好感度が上がったに違いない。
どこが。
いや、なんか本当に真理子さんが、うん、もう一回ぐらいヒロインやりたいなとかそういう
痛いなしでしょ。
あの、そんなことを思ってたのかなと思うと、
このセリフなんですけれども、あのですね、あのですね、あの私ヒロインやりたいなって、もう一回ぐらいヒロインやりたいなって言ってないですからね。
ない。
言ってませんね。
あ、なんか私がまるでとても、ああって私って変な声でしょって言って、だからもう一回ぐらいやりたいの。なんかどうした、そんな悲しいこと言ってないよ。いやね、心の中ではまあね、メインとかキャストできれば嬉しいなって気持ちはもちろんいつでもありますけど、
ね、
そんな言ってないよ。
そこ新井さん思ってんだろうなって思って書いてあって、
だろうなと思って書いて。
ちょっと事実を織り交ぜてきてるんですよ、新井さんの作品。
そこが
本当、その正直言ってびっくりしたのが、1巻2巻送っていただいてから気づいてるんですけど、はいはいはい、この事実になんかちょっと一言ぐらい私が言ったワードが入ってたりするんですよ。 私ってなんかあんまりこうヒロイン向きな声じゃないんでとかそういうのは言ったことあるんですよ、新井さんに話したことあって。
覚えてるんだ。
覚えてたのかな。
なんかこれ新井さんに何かちょっとポロって言っちゃうとこう、
そう
危ないねこれね。
まるで私が出した案ですけどみたいな。してますけど。
そこは結構あの、なんですか、僕の意見あんまり書かないようにしてるんですよね。
あくまで生の声を、
あくまでキャラクターにって言わせてるだけなんで、あの僕がこれを言いたくて言わせてるわけじゃないん
です。いやいや、小説著者荒井てるって書いてますじゃん。
そのキャラクターにふさわしいセリフを言ってるうちにそうなっちゃったらしい。
まるで僕
は荒井さんの中のマリコさんのイメージがあんな感じだっていうわけではない。
ない。
ない
本当に。
本当に。
ですか。リコちゃんがっていうことでと。
まあやっぱりフィクションですから。
それずっと言ってますけど。
でもめっちゃリアルですよね。
ね。そう。
さっきもね、この収録始まる前に結構言ってましたよね。
あの、なんでしょうね。まあ私の話もそうですし、あと荒井さんが結構身の回りの方をモデルに、本当に身の回りの方をモデルに書いてるんで。
知り合い
っていう。私びっくりするぐらいこの人誰だってわかるみたいな。っていう感じの、あの、キャラクターが多い分、なんていうか声優とかこのアニメ業界のなんか内容がすごく分かりやすくリアルなんですよ。
うわね、読んでてちょっとあお腹痛いって
なりません。
なりますよね。3巻とか相当お腹痛いかったです。私
いやだってもう私2巻の段階まで、
あ2巻ですでにもう
お腹痛いもん。なんかオーディションの話とかお腹痛いもん。
お腹痛い。オーディションの話はやっぱりその声優さんから聞いた、そのなんかその方の実体験だったりするんですか。
どうですかね、一般論だと思います。
一般論。いやでも多分、例えばこうアニメとか漫画とか好きでファンとして見てくださってる方ってここまで知らないです
よ。ですよ、一般論ではないと。
あれ意外に結構きつい世界なんだなってこれ読むと思うと思う。それぐらい、なんだろう、こんなタイトルはなんだか俺のクラスに春日はいないってタイトルだけども、結構なんでしょう、心にグッとくる思い。
ね、あの本田さん あのダメな先輩と言われる川原さん、読んで2、3日なんかあの元気がなかった。
そう、やめてくださいよ、川原さんリアルに受け取ってますよ。
結構一巻の最初の方の春日が頑張ってるところとかは、あ、俺もこれぐらい頑張らなきゃいけないなみたいな感じで読むんですけど、だんだん、おう、
それでもちょっとこう。それでもやっぱり皆さんが声優だからそこでリアルだって感じてるんだと思うんですよ。
そうですかね。
他の職業の人が読めば、それはそれで、そっちはリアルに書いてるか。
そのくらいなんだろうなって感じの受け取り方なんですかね。
いや
ある意味夢をちょっとね、あの壊すって言っちゃなんですけど、現実を突きつけてる。
声優目指してる子が多分これ買ったらえってなっちゃうかもしれないけど、読んだ方がいいかもしれない。
そうですね、
読んだ方がいいかもしれない。
でも読んだ方がいいけど、ブラは取らない方がいい。
あ、うん、うん、あ、そうだ。その話はなんだけど、これちょっと
激しいネタバレが
来る。
いや、なんか何がとは言わないですけど、ブラは取らない方がいい。
俺のクラスに春日はいない第3巻
のです
ね、後半の方にですね、これ読んでえってなっちゃう。
はい、
え、あの裏外してもいいですか。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
これはどこのシーンでどんな内容なのかは読んでいただけると。
そうですよ、気になりますよ、
実際やるとねっていう。
これね、そうなんです。いやでもこの子が言ってる意味もわからなくもない、
わからなくもない
ないですけど、実際にこれを本当にこの場でやったら終わる。
その後の本業監督さんのセリフがリアルなんですよ。
それでうまく言えるならどうぞって。
決してテンションは高くない。
それでうまく言えるならどうぞ、
よくなるんだったらいいよって
、どうぞやってきて。
ちなみに新井さんの中で、女子がブラを外すいいなっていう のはなったんですか。
そういうシーンなのこれ。
そういうシーンじゃないよ。
ドキドキするシーンじゃないでしょうね。
そういうシーンじゃないですよね。
なんか、
ね、なんか世の男性たちはこれで興奮するのだろうかって思った
んですよ。全然興奮
ない。完全にハラハラするシーンでしょ。
興奮しないよ。
これがね、自分の自宅で女の子が言ってくれるならそれはハラハラドキドキうがうがしちゃうかもしれません、
ね、家の中だからちょっとね、堅苦しいのやだ、油外していいって聞いてくるんだら、おっそんなに許してるのかみたいな、ね、
これ現場ですからね。
仕事場だからね。
現場で言ってんですからね。
ゾッとするシーンですよね。
そう、ゾッとする。
いやー、じゃあその後のあっつけんの忘れてたっていうのはときめきポイント、うん、
どうかな。
なんていうか、まあ、ただそうですね、一つ言うのは現場にプラをしてこない人もいます。
おー、あれで、マリコさんは
してるよ。
してるよ。
気になっちゃう。
私マジしてるよ。
ただ、まあ、私のよく知ってる方とかどうかなとか思っちゃうね。
あ、それが横で喋ってると気づくんですよ。あれ今日みたいな感じで。
私この間何だったかな、なんかこう何かでカツッと座っちゃって、あれってなんか柔らかかった。あれ、
そうそう、
あれ今手に伝わる違う感触。
どんな話
だ。嘘ない。
いやだから
、どんな話
だ。言えよ。以上。それで聞いたらしてないって
。あらあらあら、それはなんかやっぱあるんでしょうね、うん、発生。
いやでもそういう方他にもいらっしゃるみたいで、まあね、
結構あるあるなんですか。
七不思議ですけど。
何ですかって自分で言って
た。これもこの春日のその4巻以降でノーブラキャラとか。
なんか方向性がどんどん分からなくなってくる。いやーね、でも
本当にこの作品。
いやでも3巻気になる新キャラいっぱいいるんですよ。
そうです ね。
いっぱい。はい。
いやだって、ね、一瞬出てきたあの子とか ね。
もうもろあのモ
ーテル。これこれ。
あ、それね、それね。
そこは新キャラじゃない。
その挿絵のね。
二巻からいます
。二巻からいます。それ二巻のメインですその子、うん。
表紙の。
一押し。
あ、そうだ、この子だ、この子。
まなみさんのユニットのメンバーとか結構気になりました。
新キャラってそれか。
うんうんうん。
あと委員長。
あ、委員長いましたね。
誰かの家族とかね。
あ、家族。
そういうの
も気になりましたね。
そうだ、面白かったのがこれ3巻に入ってる内容で、まあ、そのさっきのブラの話の内容でタイトルが大観山ってどこにあるか知ってるっていうタイトルがあって、
大観山ってどこにあるんでしょうね。
このスタジオがね、
はい、
これ ね、なんかね、私たちよく知ってるね。
そうですね、
スタジオだったん
もうあーっていう
ね。
僕も初めて収録したの大観山だったんですけど、でもそこ以上にね、具体的なところに。
そうそうそう。大
観山結構あるんですよね。
何個かあります。でも、多分
そんなに数、
アニメの収録をするっていうと、ここっていうの。
しかも結構ワードが出てるので、駅からの徒歩の時間とか、地下にあるとか、
隣に何があるとか、
あるとか、そこまで描写するってぐらい。
そうなんですよ。
細かいんです。おいおい、大丈夫なのか。その権利は大丈夫なのかって言いたくなる。勘がいい人だとは分かりますよね。
でもどうですかね。
さっきのテンションからいくとスタジオの方にも何も言ってないですよ、これ。
まあもちろん言ってません。
いやいやいやいや、
いやまあ一応まあ、許可取ってますけど。
ああなるほど。
いやでもこれある意味声優が読み返してあのスタジオだって思いながら読むとすごい面白い。あるある的な、
また違った
あそこじゃんみたいな。いやありますね。
みんな東京は楽しいぞ。
いやもうでも本当に内容がな、こんなに私だとは思わなかったから。
また出てきてほしいですよ。
また出ます
よ。お
!4 巻
ぐらい。あれ、また私が新井さんに話した話の何かが。
この本の中では2009年って言ってます。
2009年の夏とかですかね。
2009年だったら私デビューして1年後ですよ。だからだ、合わせ、同じ頃かも。はぁ、あ、はぁ、
あ、はぁ、あ、あれです、春日の第2期がやってた頃です、今ちょ
っと。そうか。あ、そうだ、生徒会とか多分2009年ですよ。
そこへんでしたね。
うわぁ、うわぁ、うわぁ、怖い。
よ。
2010年だと。
あ、10年。いや、今後どうなるのか気になるのは、やっぱ恋愛も気になりますよね。
うん、いや、恋愛っていうか、このゆうくん、
ゆうくんのモテっぷり、
いや、なんか、すごいじゃない。
ひどくない、
ひどく、ひどくないって。
うちの番組スタッフ内にも、ゆうくんどうなのっていう。
なんか、モテぶしもしたくなりますよね、こいつ。
ちょっとね、お前贅沢やな、みたいなね。
なんだろう。
わかれわかれって。
なんか、
めっちゃアピールしてるやん、みたいな。
そう。しかもなんか、変に大人。子供じゃないこの人、この人絶対中学生でしたっけ、高校生でしたっけ、
高校生ですか、
高校生の考え方じゃないでしょ、なんだろう、新井さんかな、新井さんだったのか、
自分を映して書くタイプ、
これも別にあのドラマが、ドラマじゃない、モデルがいるんですよ、
あ、いるそうなんですか、
あのその僕の知り合いにモテモテのあの人物がいまして、
え、気になる、後でこっそり教えてください、後ででいいんで、
ここでは言えないんですか、
あ、でも一応モデルの方はモテ男なんですね、
わあ、いていいんですか、
ダメ、素人さんなんでね、
ん、
素人さん、
あ、じゃあダメ、やめときましょう、
あの素人さんなんですけど、あの寺島拓磨さんのラジオに友達として出ると
か、あかんあかんあかん、
あれ今もうなんか調べれば出てくるレベルじゃない、
分かっちゃうじゃないですか、え、その方もモテモテだけど、みんなに対して特になんか平等というか、特別な人がいる。
なんかちょっと年下なんですよね、みんなに比べると。少し年下なんで、すごいみんなに可愛がられている。
あ、だからこういうポジションなんですね。
はい、
いや、なんか物おじしないし、度胸があるし、それでいて、目上の人にもちゃんと対応できるし、なんか怖い。こんな高校生みたいな怖くない
できたやつ
す
ぎる。で、あんまり自分の欲望ないでしょ、
そう。あのこうしたいとかそういうのじゃなくて流されていく、う
ん、男友達はいるのかと
ねえあ、白川くん、
白川くんはただのおっぱいマイスターですよ
ねえ、
ちょっと距離感遠い、
隣の席みたい
な、ね、違いますよね、多分バカだなって思ってるから、ね、
ひどい、まあ、思ってると思います
いや、で高校生とかだったらあれでしょ、男友達同士でこうエロ本の回し読みとかするん、うんですよ。しないでしょ、こいつ。やらないでしょ。
え、っていうか、
白川はやってるんですよ。
キョトンとした顔で。
あ、でも、ゆうくんはまなみさんのグラビアを見たがってたから、
それは、多分、知り合いだから、なんか、あ、よかったら見せてもらえればぐらいの気持ちなんですよ。俺がガッツし見たいとかじゃないんですよ。
あ、すごい、本当だ、出てるみたいな、そういうことだよ。
なんか腹が立つ。こいつ腹が立つ。
なんだ、
クールクールクールすぎるんですよ、
クールすぎる、
なんだ、
出せ感情、おい元出せ、松岡修造だ
それはでも本当に伏線なので、
お
ー
お
ー
お
ー、あ、今
これは
あれ、
ゆうくんの評価が我々の中で変わる
可能性が、
ね、あれあれ、まさか
どうなっていく
の、ちょっと楽しい言葉を聞いてしまいましたよ、
まあ、結局これはだからゆうくんの話な、
まあ、そっか、主人公ですもんね、うん、じゃあ今後もしかしたら変わっていくユウくんが見られるかもしれない的な話ですよね、きっと、
徐々に心はざわざわしてる、
いや、ちょっと思ったんですよね、 1,2 巻が結構あの業界の話みたいなのが出てきたりとか多かったんだけど、3巻がかなりあの人間関係の好き嫌いみたいなところの話なのかなっていう感じの、
は
い、増えてきましたよね、うん、っていうなんで、なんかのこの
ゆうくんの人間としての心が少しずつ充填されていく様が描かれてるわけですよ。
なんか早く人になってほしい。今ちょっと
人であることを失っているところから始まって、で少しずつ人間になっていっているので、その次第にこう心を取り戻して
今リハビリの期間なん
です。リハビリの期
でも今この状況のゆうくんだから周りにみんなが集まってきてる感じもありますね。
まあ、何かを得れば何かを失うと、ま
あ、空っぽだからみんながこう都合よく利用してるっていうところもある
よね。利用といえばね、春日が、
うん、
ねえ、練馬春日がこの子も利用してるよね、
これ。なんとも言えないとこですよね。でもなんだろう、信じたい春日ちゃんを信じていたい。
めちゃくちゃ言うに甘えてるじゃないですか。
いや、うん、ちょっと正直多分ご上司ちょっと嫌いな感
じ でしょ。
でも甘えてるのはみんなそうだ、ね、まなみさんだってなんか3巻相当甘えてますよね。
あ、本当です。
3巻の甘えっぷりびっくりしました。
こんなキャラだったかなみたいなね。どうした、そんなに辛かったのかみたいなね。
なんか あのもう大体救ってくれるから、ゆうくんが何でも、
うん、優しいんですよね。
そうなんですよね。そうか、でもな、
心があってのことじゃないんで、
うん、難しい。そう、あと一巻から出てます誠さんもね、すごい知ってる方なんで面白いです本当面白いです。
そのまま使ってるやん名前って思いました。
そんなことは
ない、うん、あ、フィクション、
あれフィクションです、やはりフィクションで、
うん、もうなんか
で
も本当にあの全体的になんかそういうマリコさんの時みたいな軽い感じでちょっと出すかもっていうので
匂わせておいて
匂わせておいてですか。いやでも誠さん出し方はもうだって 100% はもう正解っていうぐらい出してます。もう分かっちゃう。まあ、タイトルとか出してますもん。
それ言ったら別に生徒会の一存と
か。そうなんですけど、俺
タイトルは基本的に隠してないですからね。
うん、それが今までにないし、まあ、小説だなと思いますね。
結構ね、許されるんだなっていう。
そうか、そうですよね。誰か止めて誰だ止めてない。
まあ、驚いたのがあのガンダムユニコーンをみんなで見るっていうのが一巻であったんですけど、
ね、は
い、あのガンダムはそういうなんか権利関係で
名前出していいの
かっていうイメージがあったんですけど、あの角川さんだったんだ。
そうですね、
そうですね、
角川さん、ね、
そうなんですよ。ガンダムはちゃんと角川さんです。
角川だったら OK みたいな。
角川さんだったんで、なんかその借りてその担当の森岡さんに送ったら、ガンダムユニコーンの宣伝していただいてありがとうございました。むしろ後で変えなきゃと思ってたけど、これこのまま行くんだみたいな
そこら辺大丈夫なんですね。なんかできる、ガンダムはガンダムだから別のなんかところにやっぱり許可を入れてみたいな。
映像化はできないですよ、だから。
はあ、そっかそっか、なるほど。文字だったら結構 OK、うん、
OK、
あ、なるほどね、
なるほど。
そっか、映像化、モザイク処理とか
いやいやいや、
それっぽいのが出てくる、きっとそれっぽい、変わって出てくる。
なんか逆にモザイクやめてほしいな。なんかかわいそうだな、で描くの、ガンガン。
まあ、画面を描かなきゃいっちゃう。見てるみんなっていう映
像。完全にツタヤのところで平野置いてあるやつがモザイクかかってたら怪しいよね。あかんやつ。
それちょっと見たいですね。ツタヤでモザイク処理がかかったものを並べてマリコさん
に。マリコさんじゃ、月島マリコさん。
そうだよ。私じゃないよ、あれは。もう、ちょっとね、7割だからもう何とも言えないんだけど、3割だけちょっと違う。
あのテンションも違います。あんな、なんか
鼻怒ったりしない、
あんなはーみたいな、ねえよみたいなあんなテンションじゃないですし、
テンションじゃないですって、ね、なんかそうやって演技して否定されると本当かなって思った
んですよね。違うし、私もうね、いろいろねバイトしてたけど、もう卒業したのよバイトから
ちょっと前ぐらいですけど、
結構活躍ですものね。
いやいや、そんなこと、すいません、
今日もちょっと出ていただけないんじゃない
ですか。すいません、そんなことないです、すいません、そんなことないです。
かわいい。
いやいやね、でもね、いや、ほんとでもリアルに、リアルに、あの、あれじゃないですか、声優さんってバイトしながら生活してる方が
多いですね。
というか、バイトしながら生活してる人ばかりですよね。逆に、うん、それだけで生活してる人って少ないからこそ、そこに行かなきゃって言って結構頑張ってやってきたんですけど、なんかこうだからこそのあるあるみたいな話とか、そう、あのね、売れっ子のね、あの女の子はやってるけど、カズカちゃんとかは、まあカズカちゃんはお家、自宅からだけから大丈夫だけど、リコちゃんみたいなバイトしなきゃいけない子もいてみたいなのもリアル。
リアル、痛い。
私たちあれですよ、あんまり言わないようにしてるんでしょ、バイトとか。ほら、なんかショックじゃないですか。
なんかそうですよね、なんか新人声優が言わないようにしてるものが詰まってるのが、
それあるな。そう、
オーディションに対するなんかその悩みだったり、その、レッスンに対する悩みだったりとか。
誠さんだってブーブー言って、ゆうくんと飯食ったりしてるわけじゃないですか。
いや、まあ、うん、だから、ああいうのとか、みんなでね。
いやでもね、だって、 オーディションに、あの、マネージャーから、あの、オーディション行くよって言ってもらえたっていうのが、あの、あって、マネージャーにはあんなこと言わないですよね。多分、頑張ってればオーディションに出られる可能性があるっていうのを見せるためなんじゃないのみたいなさ。
ああ。
ないですよ。
確かに。
それ書いちゃったもんね。
なんか、そう。なんかリアルすぎる。なんか、そうオーディションだって大体あれですよ、今のこのご時世そんなにねバカバカ打てるわけじゃないみんなやね、人による人によるけれどもとても人によるけれども、あのたくさん受けてる人もいればそんなに受けてない人もいる、全くない人もいますっていうのをなんかわかんないけどみんなに知ってほしい。
そう、なんか一貫の養成所のレッスンで友達とご飯に行かないとか、なんかそのなんだろう、そういう、そういうなんかそういう心構えを人に言ってるシーンを小説で読むことになろうとはっていう、
ああいう子いるんですよ実際。やっぱりなんか仲良くしちゃうと仲間になっちゃうから、うん、仲間になっちゃうのはやっぱ違うなって思う子はライバルでいたいがために、あのレッスン中はまあお話ししたりとかするけど終わったらすぐ帰るとかいう子ももちろんいるし、
でも春日ちゃんはしたたかだから、うん、マリコさんとはお茶するんですよ。
あしたたかだわ、
今すごいえぐい話聞いた気がする。
したたかだわ。
私はまず私そんなに立場ないから私はそうあれだけど、でも私はカズカちゃんを信じたい。
カズカちゃんを信じて、信じていたい。
いや、いい意味でもしたたかですよ、カズカちゃんは。なんか本当に頭がいい、
なんかどうねアピールしてからいいかっていうのがよく分かってらっしゃる方ね。
外すしね。
外すのは
あれはアピールじゃない。
どうなんでしょう。いやー、まあでもなんだろう、必死なんですよね、きっと彼女は彼女なりに
夢のために、
うん。でもあんまりそうならない方がいいよ。もっとみんなと交流してこ。いいことあるよ。
友達を作って。
そうそう。
でもまなみさんという。なんか友達ができてよかったなと思いました。あ、言っちゃった。サタンのこと言っちゃった。
でもいいんじゃない？
いいですよね。二巻のあたりからちょっとずつ。
すでにもう、まなみさんはいたと思うよ。
なんか三巻は本当にみんながなんか まとまってというか、本当にみんなで一緒にいたなっていう巻で。うん、
いや本当に、うん、で、まあ先ほども言いましたけど最後の。ブラ外してもいいですか、おすすめで
いい。
言いたい
いや、それぐらい衝撃だった。
私が小説読みながら空気固まりました、うん、現場の空気、
もうなんかそれを帯に書いちゃえばなんかうんと思って
ねえ、でもそういう話じゃないです。
そういう話、
その時々じゃなかった。
だから それから期待される内容では別にない。
どちらかというと冷や汗みたいな。
ちょっと期待して開いたら、うん、すごい空気が凍ってる場だったっていう、
ねえ。楽しいじゃないか。
うん、
なるほど。今回の帯はちょっと。
おこれは？ではネタば、
でも帯だからいいんじゃない？帯だからいい。
これはまだね、公表されてないですけど。
ダメだ。
公表されてない
。言えなかった。言って
る。今回もすごい方のやつですか？
まあ名前は多分出てた気がする。不予選ですね。
長
門由紀ちゃんの言うと書かれてるぷよ先生が何か書いていただいたんですけど、毎回あの
超帯がすごい、
毎回ちゃんと読んでもらってるんですよ。もっと適当でいいんじゃないかなと思うんですけど、
適当でいいんじゃないかな。
谷川さんのこの一巻の帯とかね、
そうですよね、
びっくりしたね。
シリーズ開幕ですよ本当に。
あの谷川さんこれなんか結構悩んで書いていただいたそう。そんなにね、
うん、
ある日ってタイトルに書いてますけど、そんなに谷川さんが悩むようなと
こ。いやいやいや、あの新井さんのために何にしようって悩んでくださった。すごい。
西原さんと二巻の西原さんもね。
はい、そうですよね。ちゃんと
忙しいのに。
ちょっ
とちゃんと読みたいんでもう少し時間くださいみたいな。
うわー、そうなんですか。
ギリギリになってしまったんですけど、それでもやっていただくて、 ありがたいな
っていう。その今あの2巻の千原さんのコメントもそうですけど、がむしゃらに頑張っていたあの頃思い出しましたって、もう本当にそうですよね。この作品リアルがむしゃらですよ本当
に忘れちゃいけねえなっていうね。
申し訳ないですけど、青春とか綺麗なもの求めてる人は違う見ちゃいけないけど、見たらいいもん学べると思いますなんだろう、
特に声優志望、
声優志望は見といた方がいいよね、これね。
そうですね、読んだ方がいいと思います。
そう
外側から見てるとキラキラしてる職業なのかなって思いますけど、読むと大変なんだなって私は外側の人間なんで非常に思います。
どの職業でもそうじゃないですかね、中入れば、と思って書いてる。
あ、もうそういう面で私たちはこういうことは言えないから、小説だからこそ、フィクションだからこそみたいな。そう、
まあ、あと希望が基本的にあるのがいいですよね、なんかもう本当嫌なんだけどみたいなキャラがいない
いたいけないですけど
でもなんかみんななんだかんだね悩んでる理由が、あ、でもなんか
前向きだからこそ悩んでるっていう、
前に進みたいからこそ悩んでてこうなってしまっているっていう現状が、
もう疲れたわとか言ってるキャラはいない
でもそれって結構言ってらんないところがあるよねって
なんかきっとここに映ってないわらわらわらのところで、あいつムカつくわーっていうのが今誰ですか今の
それが声優陣
です、今日ムカつく
わーみたいな、春日のクラスメイトとか、あ、
ちょっとね胸がみたいなことで、
春日はちょっとクラスメイトに嫌われてそうですね
カスガちゃん嫌われても気にしなさ
そう、あ、気にしなさそう、
強い子だから、
なんかそういう子もいるみたいだけど、いいやみたいな。
でもゆうくんが離れちゃったらめっちゃダメージだと思うんですよね。だからゆうくんにはあーどうなるんだろう気になりますよ。なんかその伏線がとか言われちゃうとこの後どうなるんだろう。
あ、
来た
お疲れ様です。
収録中にお疲れ様です。
あれ？
この現場感。
現場感。
お、これは。
あ、ありがとうございます。
では何ですか？
載せる写真を撮る時のために。
写真。
ちょっとなんかないですかね？って言ったら、あ、じゃあ吸ってきますね。
すごい。
大きい。
いいですね。夏ですよね。今回3巻の表紙。
カズカちゃんのこの格好は本当に
人気が多いですね。
あざとさ。
なんか元絵が上がってきた瞬間ちょっとエロすぎんじゃないかって森岡さんに言ったら、デザインでポップにしますって言って大丈夫かなと思ったら本当にポップになったんですげえない
やそうなるんじゃないかなと思ったんです。
最初もう少しエロチックでしたよね。
そうですね、
やっぱエロいじゃんと思って
角川書店の森岡めぐみさんがいらっしゃったので参加していただきます。おめでとうございます。
おめでとうございます。いや、おめでたいですよ。いろんな ね巻が発売されますからね。
はい、今月はスニーカー文庫からは、7点出てまして、おすすめはもちろんあの俺のクラスに春日はいない3巻なんですけれども、それ以外にもいろいろな新巻が出ておりまして、
新シリーズ
は今回ですね、第19回スニーカー大賞というあの新人賞の方が、3点出ております。それぞれあのいろんなジャンルのというかですね、優秀賞を取った大魔王ジャマコさんと全人類総勇者という、本は、こちらは魔王物と勇者物っていうんですが、ライトノベルでそういうジャンルがこう人気が定着してるかなと思うんですけれども、ある日家を出たら人類が総勇者になっていましたという、お話で、そこに大魔王がやってくるというお話なんですけれども、大魔王ジャマコさんがすごいバカかわいいので、ぜひ読んでいただければと思います。で、もう一作の異界の軍師のフェアリーテールは今やっぱりライトノベルで人気ジャンルである異世界転生ものですね。器用貧乏すぎてモテない主人公が、金なし、骨なし、チートなしなんだけれども、異世界に行って大活躍するのかっていうお話になってます。こちら特別賞受賞作です。 でもう一作が星降る夜は社畜を殴れというなぜかなぜかなぜか社畜ネタ、こちら特別賞受賞作なんですけれども、あのライトノベルでもまあいろいろあの学園ものとかやり尽くしたから俺はもうこっちで勝負するぜっていうこうエッチな著者さんが、まあ、高校中退した主人公がブラック企業で働いて大活躍
だい
読んで爆笑したので、皆さんもよろしければ、どうぞということでこの3作新人賞として出ております。またスニーカーの人気作である、問題児たちが異世界から来るそうですよの、最新刊、こちらあの第1部のもうすぐクライマックスということでまだまだ続くシリーズなんですけれども、非常にあのバトル展開が熱くて面白いというシリーズなので、よろしければ読んでみてください。であとはスニーカーの定番としてずっとご活躍いただいている林智明さんの冷戦シリーズが1年ぶりなんですけれども出ましたので、ぜひぜひお手に取っていただければと思います。またスニーカー大賞出身の著者さんの薬剤師協会のリクルート、こちらの2巻目も出ております。よろしくお願いいたします。ですごい宣伝しちゃいましたけどよかったんでしょうか。
全然全然大魔王ジャマコさんと全人類総勇者ってなんかもう一体多数ってレベルじゃないんですけど、うん、大丈夫ですかね。
ああそうですね、でもそんなあまあ、ネタバレになるので、
あなるほど、いや言えない
言えないみたいな。
スニーカー大賞はいいですね。その金ピカノビンいつも目引くんですよ。すね、あ大賞あこれかみたいな。
今回ファンタジー2つにこの社畜のやつは。現実の
そうですね、うん、あの今はほとんど現代もので学園ものでもないっていうのをかなり変わってると思いますので、変わったものが好きな人はぜひ社畜を
エッジが効いている。
そうですね、あのいやそんな変わってなくていいよっていうのは
お好みで
お好みでお選びくださいですね。ちなみに私がやってるのは俺ハルト社畜です。
いやでもそれ
社畜
でいいですね、うん、とっても
2に分かるみたいな
テーマはうわ
そうですね、うわあいつの給料低すぎっていう章が
それじゃ結構リアルなんですか。
あいつの時給低すぎでした。
うわうわこっちと同じですよ。俺ハルト、うわ
そんな話じゃないと思います。
でも俺ハルさんかは海とか行って
ちょっと
リア充っぽいです。
リア充キャキャウフフリア充だけど最後に爆弾発言しますからふわーってなる
から。そんなにショックですか。
ショックでしたよ。あちょっとブラの話とかしてしまったんですけど、
どうぞ、それを聞かなきゃいけないですよ。あの、はい、どこまでネタバレがある
な
ん
か。そう
なんだ。ブラは大事なんじゃないですかね。あのブラの話をした方がいいと
思う。むしろバックフットしていくべき。
むしろ今のところが。
あれ、新井さんはどうなんでしょうか。
ネタバレとかなんで伸びてる。
めちゃめちゃ伸びしてます。
今日はなんかすごい楽。もうなんかこの二人があってどの二人だよっていう話ですけど、映像がないからちょっとよくわからないんですけど、まあ本田さんと三浦さんのことですけど。
リアル感が、はい、そう
テンションが高
い。本田二人がちょっと
本田さんが後輩を軽く説教する貴重な。
え？どうぞ。今ね、三浦さんとかが私を今
攻めてきました、
ね、穴に落とそうとしたよ。
トントンって後ろから。
今解釈しますって。
もう怖い業界やで。
一番勉強してないよ。
ないです。
すみません。今日求めてるのはド M なの？
今日は求めてる。
ド M なの？意外な性癖にちょっとドン引きだよ。
え、ブラの話した方がいい。
ブラの話、
ブラの話。ブラの話結構しちゃったんですけど、もう何度もマリコさんがブラのセリフを読んでください。読んじゃった。これ現場で一番空気が凍る状況だなっていう。
ブラを外すときじゃないですよね。
いやそこです。
あそこですか。
あのなんていうかこの話をした後の音響監督の、まあ、それでうまく言えるならどうぞってやつ。
あ怖い。
現場にいたらみんなが青ざめてるやつだと思って。
でも聞いてると そこまでなんかこう変わったリアクションをしてこう、うんうん、トライする声優さんはいないような気がするんですけど、
あ、いますかね、そうですね、あのこれは今まで見たことないです、うん、そしてこれをした後変わらなかったらその子は終わると思いますここはよ、この子変わったから、カスが変わったから、うん、これ多分プラスなんですよ。うん、面白いなってなったんですよね。
変わんなかったらっていう話だったら、私もちょっとこれは新井さんどういうことなんでしょうかってお聞きしてたと思います。
夢も希望もないんですけどっていう。
もし春日がこのまま変わらなかったら、ま
あ、それでだって本当に終わるシーンですからね、失敗したらね、
そうです、演技が変わってなかったら、うん、あ、やっぱできないんだね、
それはもちろん荒井
さんなんでそんなことしたのって思って思うだけで、しかも何も言わないシーンですからね、
そうですね、てんてんてん音量感覚スタッフてんてんてん、じゃあ次行きましょうかって
ないとは思いますけど、全部春日が計算してたらすごいですよね。
いや、そういう意味では春日はすごい、うん、いいカードを引いたって感じなのかもしれないですね、
うん、覚えてもらえたっていう、う
ん、なんかやっぱりあの声優さんたちはその、うん、ブースの向こう側の話をされてますけど、僕はどちらかというとやっぱりあの、
あ、そっか、
音響監督さんとかがいる方の部屋にいて、
そっちだと案外和やかですか。
いや、結構殺伐とします
ですよね、やっぱり
私も入ったことあるので、
キリキリしますね、
わかります、
あのこの状況になったら相当キリキリしてます、
うん、もう一回撮りますかとか、そうそう、これいただきますか、
もう一回撮りたいかなとか言われる
とか、
うん、いや、でもあれですよ、音響監督さんとかスタッフさんが意地悪とかそういうことじゃなくて、うん、スタジオの時間が決まってて、うん、その間で撮らなきゃいけないからこそ、うん、やっぱりね、ミスは少なくできるだけ集中してやらなきゃいけないシーンなので、うん、だからこそのこのコンっていう空気感なんですけどね、
いや、まあ、それもまあなんかモデルがあるようなないような感じの話ではある、
怖、
うん、
え、
まあ、まあ、
え、こういう経験談のある方がいたとかそういう話、
あの、まあ、とあるアニメの収録にちょっと見学させてもらった時にそういう恐ろしい空気になった、
あ、あったんですかこれ、うん、
でもさすがにブラは、
まあ、もちろんブラは
ブラじゃなかったんです、
うん、うまくいったんですか、
うまくいかなかったです。うわー、でもあまりにうまくいかなくて、声優さんがボソリと愚痴を言ったんですよ。その瞬間空気が変わった
。あ、え、愚痴を言っちゃったんですか。
愚痴を言ったん
です。ミスを連発しちゃった声優さんが。まあ、
その声優さんがちょっと泣き言を言ったんです
ね。
その瞬間みんながじゃあしょうがないかっていう。だって急にあの空気変わってその子みんなが応援し始めるっていう不思議な現場でした
。それはもうあのなんだろう、ある意味のこう超越しちゃった後ですね、
でもその後その子大ブレイクしたんで、
あ、なんかよく怒るの
ね、怒んない
ね、だからそうですね、私たちが終わるって思っててもそれがそうとはいかなかったです、
面白いって思われたら
逆境を乗り越えてやっぱり一皮向けなんだと思いますよ、
逆境を乗り越えていきましょう。
あんま逆境に出したくないですけどね。
もうやっぱりピンチはチャンスっていうのがありますからね。
あ、でもやっぱあります、なんかやっぱ結構厳しいところでやっていくとそれですごく壁を乗り越えられるから、その次の壁があって もうちょっとこう乗り越えやすくなるというか、次の現場はあ、これだったらできるぞっていうその
気分って大事ですよね。
気持ちも強くしていかないとですしね。はい、
というちょっと
怖いような真面目な話になっちゃう。
真面目な話になっちゃいましたけど。
ブラでいい話だった。
いや、再三言ってますけど、本当に俺はリアルだな。
リアルです。
あ、そうだ。でもさっき言ったんですよね。リアルガムシャラですよね。
リアルガムシャラ。まあその千原さんのね。
はい、うん。千原さんのお言葉をお借りして。
とてもいいコメントを。
はい。
あとすごいあの時間のない中丁寧に読んでいただいて、うん。すごい胸が詰まったっていう。
そう、胸が詰まるんですよ、うん、これ。とても胸が詰まります。うん、なんかそう、みんな多分それぞれ経験したことあることとか、うん、思い悩んだこととかも入ってたりするので。うん、リアルで
帯のコメントもねちゃんと見ていただければと思います、というわけでですね、長い間 お話いただいてありがとうございます。
ありがとうございました。
いや、最後に一言ずつ、そうですね、じゃあ、森岡さんから。
私からですから。はい、オレハルの3巻、2巻の時からお待たせしないようにって思ってたんですけれども、私の中では短かったんですが、これからも4巻出していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回はですね、かぐや先輩もなんですけれども、トライアングルの、残りの2人が出てきたということで注目です。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、ということで、俺のクラスに春日はいない俺春なんですけれども、まあ、私も1巻2巻と読ませていただいて、
おい、なんで私が出てるんだっていう話から新井さんに連絡するっていうところが一番最初の思い出なんですけど、
俺やないけ、
そうそうそう、ね、前にも再三話をしましたけど、許可は出しましたか、ここまでとは言ってないという、
失礼しました。
いや、違うんです、違うんです、そうじゃないです、新井さんが悪いんです、全て
許可はいただいてるので大丈夫です。
違うんです、新井さんが言ったのは見た目とか雰囲気って言ったんですよ。
あ、
そうしたら中身も全部私の方向で作ってるし、私が言った話とかも入ってるんですよ。
あ、
だからおいって7割型本田真理子でできているこの月島、ま
あ、ないでしょ。
いやいや私が言ったことがなんかちょっと脚色されて使われてたりね、ありますよね。あれさん、フィクション、本当にフィクション、ノンフィクションっていうことをお話しさせていただいたりしたんですけど、本当に、
ね、最初の挿絵が怖すぎですよね。
そうそうそうなんですよ。2巻の
登
場シーンの、ね、そうなんです、こことか
こんなじゃないですよって、
そう、3割はこの部分が違う、
あれ今バイト中やで、接客業やで、
私こんな行動しないよ、私こんな嫌なやつ、なんかしかもバイトしてるのにないわウルトラマンネクサスないわあるわどっかに
っていう感じで、性格はちょっと違うんですけど、なんか結構本田真理子要素を感じる月島理子ちゃんともどもですね、とても声優業界、アニメ業界本当にリアルに描いている作品だと思います。特に3巻は後半にとても空気が固まるシーンがあるので、皆さんぜひこれで声優業界を勉強するといいと思いますということでおすすめです。よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
何話せばいいんでしょうかね、
はい、リスナーさんへの
メッセージ、まあ参加出ますのでよろしくお願いします
もうちょっと、
もうちょっと
膨らましてい
や、そんなね、リアルリアル言ってますけど、やっぱフィクションはフィクションなんで、楽しく書いてるところもあります。そんなに嫌な気持ちになる人とかへこむとかそういうことばかり強調しないでください。ちゃんと楽しく読めるように書いていますから。
わぁ、ちょっと楽しいぞ
でも実際参加はね、ときめきなところがね、
あ、そうか、海に行きますから、今までと比べたらもっとときめきがある、
まあね、まあ、少しラブコメっぽいところが強めに出てる感じになりましたので、少し話も動き始めたところなので、ちょっとご期待いただければと思います。
はい、ありがとうございました。はい、では今回のそこはに増刊号を、俺のクラスに春日はいないより、新井照さんと本田真理子さん、そして森岡めぐみさんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
なんと今回特集しました「俺のクラスに春日はいない」第3巻、こちらを著者の新井照さんのサイン付きで2名の方にプレゼントさせていただきます。うーん、嬉しいですね。そこあにのメールフォームから受け付けます。今回の特集の感想を添えてお送りください。お待ちしております。締め切りは8月10日です。
そこあに増刊号はポッドキャストウェーブの制作でお送りいたしました。